どうも、私がアニマルジャパンです。今回はゲストお一人お呼びしてます。浅沼さんどうぞ。
はい、浅沼です。よろしくお願いします。
はい、ドラゴンボール回続きやっていきます。
はい。
前回と同様に、巻末の鳥山さんのドラゴンボール何でもかんでもコーナーからちょっと抜粋しますけど、う
ん、はい。
ピッコロを倒しても絶対に終わらせないでください。せめてあと3年は続けてください。っていう問いに対して、うん、もうすぐ終わるんじゃないかと噂されたのですが、まだ終わらせる気は全然なかったですよ。あと3年というのはさすがにしんどくてゾッとしますが、多分もう少し続けるつもりでおります。っていう。確かにあったんですよ。ピッコロの時に、
うん、
これもう終わるんちゃうかと。
確かに確かに。
もう、これピークやろと、もうピッコロ大魔王を出してしもうたらもうあと何も残らんやろみたいな感じで、
うんうん、
終わるん、で、この後、天下一武道会も行って、あ、さすがにここで終わりやろうと、
うん。
もう内容的になんかそんな感じやな、みたいな感じで、
うん、
終わりそうってなったんやけど、終わらなかったのは、もともと、神様を出した時点で、
うん、
ナメック星人っていう構想はあったらしいんですよ。
あ、もうそこの時点でもう出てたんですね。
そう。宇宙人っていう設定があるらしくて、
うん
うんうん、っていうことはもうナメック星まで行くつもりだったんじゃないかなって思うんですね。
まあ、そうですよね。
だからもうちょっとだけ続くんじゃの時に、
うん、
みんなもうそこで終わりたいのに無理やり続けさせられたみたいなイメージを持ったかもしれんけど、
うん、
鳥山先生の中でナメック星の構想があったから続けたんじゃないかな。まあ、もしかしたら終わるなって言われて考えたかもしれんけど、
うん、
まあ別にいやいや続けた感じではないんかなとは思いましたね。
まあそうですね。まあ前も言ったんですけど、鳥山先生どっちかっていうと、うん、飽き性だっていうのはご本人が認めていたとこなので、
うん。
まあ真意はわかんないですけど、まあリアルに3年は地獄っすねっていう意見は、多分半分本心なんでしょうね。半分っていうかほとんど本心だと思うんですけど。
そうですね。
でもまさか、ああ、やっぱ神様出てる段階でもうナメック星人の設定の構想あったのが僕ちょっと知らなかったんで。
うん。
びっくりしましたね。
その辺のことが今日の話の中でもちらほらわかりますんで。
うんうん。
うん。多分その辺までは構想ないだと思う。その後、フリーザの後はどうかわからんけどね。
そうっすね、うん。
やめさせてくれなかった感はありますけど。
ありますね。特に、個人差あるんですけど、結構フリーザ編がもう終わりでしょうって思ってる人は結構多かったので、まあ、ガラッと、まあ、物語の、まあ、エッセンスとして変えていくっていうところで、フリーザ編以降は本当にガラッと変わった雰囲気があったんで、
うん、
おっしゃってる通り、なんか引き止められた感がすごい強いなとは思いましたけど。
うん、まあ、うん、かといってね、すぐにあんなセル編なんて作れないんで、多分相当練りに練って考えんとできんから、うん、だいぶ早めには決まってたんでしょうけどね。
まあそうですね。うん、セル編があってよかったと思いましたけどね。
うん。セル編を無理やり、後付けで考えたっていうよりは、ある程度終わりまで想定して考えると、あの話は作れないと思うんで。
うん、そうですね。
うん。だからまあ相当、その話の練り込みは時間かけたんだと思いますけど。
うん。
はい、まあその辺の話はまた、その時にちょくちょくしていきましょう。
はい。
はい。ということで今日は、ピッコロ大魔王編を行きたいと思いますんで、よろしくお願いします、はい。
よろしくお願いします。
それでは始めましょう。アニマルジャパンのイヤサスこの番組は私アニマルジャパンが毎回ゲストを呼んで一つのテーマを好きなように好きなだけ話すポッドキャストです。改めましてどうもです。
どうもです。
前回、天下一武道会が終わった直後に、クリリンが倒れてて、その横にも倒れてたアナウンサーが、化け物だ、そこにあった袋から変な玉と武道会の名簿を奪って逃げた。うん。で、その横に倒れてるクリリンを悟空が起こして、死んでる、うん。クリリンが殺されたっていう衝撃のシーンで終わったんですね。
そうですね。うん。
はい。一体誰が殺したのか。名探偵悟空がここから始まるわけですけど。
全然メガネかけてないです
ね。はい。この悟空が怒り狂いまして、当然、親友ですんで。
うん。
如意棒を持って、で、さらに、ブルマからドラゴンレーダーを奪うように取って、出て行こうとするんですけど、
うん。
亀仙人は止めるんですね。
うん。
ただ、その精神を振り切りまして、金丹音で出て行ってしまいます。
うん。
うん。まあ、この辺、冷静ですよね。怒りに任せてるとはいえ、うん、ちゃんとドラゴンレーダー持っていくっていうね。
そうですね。しかも武器の如意棒も持ってね。
まあ、如意棒はまだしも、ドラゴン、
レーダーは早い。
そうそう。ドラゴンボール持っていってるから、レーダーで見つけれるってすぐ気づくところは、なかなかクレバーだと思うんですね。
クレバーっすね。あと死んでるっていう判断も早かったですからね。
まあ、それは脈見たりしたらわかると思うんですけど。
いや、悟空っていうキャラクターで脈測るかなと思って。
いや、悟空どんだけアホやと思ってる。生き死にぐらい、生き死にぐらいわかるやろ。
でも、男と女の境目わかんないですよ。
それと、だってじいちゃん死んでんねんから、人の生き死にぐらいわかるでしょ。
わかるのかな。ああ、まあそうですね。まあでも冷静でしたね。
どんだけアホやと思ってる。
確かにね。
はい。で、なんか、その、クリリンの遺体の近くに、紙切れが落ちてて、
うん、
丸の中に悪魔の魔の文字が書いてたんですよね。
うん。
で、これを見た亀仙人が驚いて、うん、こりゃ、ピッコロ大魔王の紋章じゃ、うん、ワルランチさんが、
うん、
なんだそのふざけた名前の野郎はって、まあ、確かにね、当時も思ってましたけど、
うん、
今あまりにもあのしっくりきてるけど、このピッコロ大魔王っていう名前ね、
うん、
あまりにもふざけてますよね。
本当に。
うん。うん、あの、ピチさんよくその鳥山先生の名付け方はセンスがあるとか言うんですけど、
嘘ん。
もう適当にも程がありますよね、このピッコロっていうのはね。
うん、まあなんかちょっと ふざけてつけてる感はすごいありますよ。
そうそうそう。
うん。
あるあるなんですけど、うん、ラスボスの名前って、だいたい濁点がつくんですよ。
うん、え、例えば？
え、例えばって言われても。
え？それが、例えばがあってこそのあるあるでしょ？
例えば、指導とか。
ギリギリ来た。
バラモスはちゃうけど、ね、言うても最初はそうだと思ったでしょとか、要はボス的なものって、ってか、うん、悪者って濁点がつくんですよ。
え、ラオウは？
ラオウは、ラオウは、剣王でもないな。
一生懸命探しましたね、今。
でも、
うん、
あの、それは例外もありますよ。例外もあるけど、何やったら最初に思いついた竜王が違ったしね。
そうですね。
やけど、やけど、
うん、
結構悪役に濁点つくっていうのはありがちなんですよ。
うん、まあ、悪役。まあ、僕のあるあるで言うと、
うん。
うん。あの、ラスボス関係は、あの、文字少なめ。
な
ん。うん。
そう。
ラオウ、ピッコロ。竜王。バラマス。
まあ、
名前。文字以下ぐらい。
名前やからね。ほとんどの名前がそうでしょ。
まあね。
いいものも悪いものもみんなそうでしょ。あ、
両方とも弱いってことですね。
いやいやいや、弱くないって、悪者は大体濁点つきやすいんですよ。 その方が悪く聞こえるし、強く聞こえるんですよ。
ただでも、ピッコロさんはすごい、なんか、強そうには感じなかったですよね、初め名前。
だから言ってるんですよ。これは、そういうものを逆手にとって、ちょっとおちゃらけて、ピッコロ、可愛らしい名前をつけたんじゃないかなって思うんですよ。
うん。
っていう。
亀仙人にも解説してましたからね。
うん。まあ、その解説じゃなくて、ピッコロの解説ですね。
うん、そうですね。
うん。その、名前は可愛いが、とんでもなく恐ろしいやつじゃった。その強さはあまりにも圧倒的で、生み出した化け物とともに、あっという間に平和な世を死の世界へと変えていった。うん、若い頃のわしや、鶴仙人は愚か、師匠である、無太斗様ですら、とても太刀打ちできる相手ではなかった。しかし、無太斗様は、このままあやつに、世を思い通りにさせてなるものかと、ある秘術を編み出された。マフーバという術じゃ。階層が映ってるんですけど、そのピッコロがなんかぐるぐる回ってるんですよね。
うん、
マフーバで、大魔王を見事、お札を張り込んだ電子ジャーに封じ込めたのじゃ。このぐるぐるして、電子ジャーに、閉じ込めるっていうのがマフーバっていうことでね。
そうですね。はい。
己の命と引き換えになっていう。まあ、この時、若い頃の亀仙人とか鶴仙人が映ってるんですけど、まあ、そういう、はい、昔そういうことがあったってことですね。
そうですね。ちゃんと若い頃の亀仙人、鶴仙人ってちゃんと吹き出しもついてましたからね。
はい。
わかりやすいようにね。うん、
はい。で、絵はピッコロと会ったことがあるってことですね、亀仙人はね。
うん。それだけ恐ろしさをわかってるよっていうのが、はい。わかるようなの、はい、もう本当に、二コマぐらいで表現してましたよね。
そうですね。
うん、回想で、長くならずに。はい。
っていうか、もう、その一話前まで天下一武道会やってて、一話後に一気に世界観変えるから、うん、もうギュッと説明を詰め込んでるんですよね。
うん、そうですね。
うん。もう話が全く変わりますよっていうことで、
うん、
説明は多いけど、もう1話に全部まとめていきますみたいな感じで。
そうそう。なんか、他の作品とかだとやっぱり結構4、5話ぐらいでなんか表現するのが多かったなと思って。
そうそう。だってピッコロっていう存在自体をだいぶ引っ張るでしょ、普通は。
普通はね。
うん。うん、何者かとか、うん、もうずっと引っ張るんやけど、もうここで全部、うん、対処法のマフーバまで言ってしまってますからね。
そうそうそう、そう。
うん。
あれもすごいですね。
うん。で、うん、その亀仙人が弟子の頃にピッコロ大魔王が現れたみたいな言い方じゃないですか。
うん。
っていうことは、この後にわかりますけど、神様とピッコロがね、同一人物だったじゃないですか。
うん、そうですね。
神様がピッコロを追い出した時点、追い出した時点は、まだ亀仙人も生まれてるんですよね。もうその時点でね。同じ時代なんですよね。
そうなんですよね。
現れた時に亀仙人が弟子やってんから、同じ時代、だから神様になる前の、ナメク星人は、同じ時代やったんですよ。うん、
だから、まあ、そうですよね。
で、後にわかりますけど、フリーザの手下ぐらいなら余裕で倒せるんですよ。当時の。
うん、
ナメック星人のあの超天才はね。
うんうん。
それが地球におったっていうことになるんですよね。
そうですね。
ってなると、すげえ一人だけ別次元の戦闘力の人間がおったってことで、まあ子供とはいえね。
まあまあそうですね。
うん。あと、記憶喪失みたいなことも言ってましたけどね。
うん。
うん。まあでも、多分力は次元が全くちゃうと思いますけどね。ナメック星の超天才ですから。
そうっすよね。まあ、戦闘タイプだったかどうかがちょっとわかんないですけど。
いやいや、戦闘タイプのなんちゃらさんが、分かれなければ、うん、やられることもなかっただろうにって言ってました
よ。ああ、はいはいはいはい。
うん。
あ、そうだ、言ってたわ。
はい。すべてにおいて天才なんですよ。神様。
あ、逆に、分かれたからこそ均衡が保てたというか、パワーバランスがいい感じに分散されてて良かったなと思って。
分かれて、 レベルが抑えられたんやけど、分かれる前はすごかったってことでしょ。
そうですよね。
当時の神様よくそれを、その何、認めんとか言えたもんやなって思って。
本当逆に強すぎたから分かれるよと思ったのかなと思って。
いやー、まあまあね。まあこの辺は後の話ですけど。
はい。
で、この電子ジャー、封じ込めた電子ジャーは当時、亀仙人が海の底深くに沈めたって言ってるんですね。
うん。
うん。で、今、なぜピッコロが復活したかと言ったら、復活させたのはピラフだったと。
ねえ。
よく、はい、よく見つけたなと思いますけどね。
何の檻で見つけたか書いてあったっけな？
書いてないです。
なかったですよね。
なんか文献かなんか調べた的な感じで、見つけてますけど、亀仙人が、自ら深くに沈めたんやから、そんなこと文献に残す必要ないんですよね。
うんうんうん、
誰にも見つけられたくないんやから。
そうですよね。
だからピラフがそれを見つけたことがおかしいんですよ。
なんか、勝手な推測だとなんかドラゴンボール探してるときにたまたま見つけた説が
濃厚な気がする、ね。じゃあ、その電子ジャーがなぜピコロ大魔王ってわかんの？
なんか、たまたまあげちゃったんじゃないですかね。
たまたまって感じではなかったけどね。
まあね。
この、後で言ってるけど、
うん。
その、ピラフは復活させて、
うん。
要は空中基地、
うん。
飛行船まで使わせてるんですね。
そうですね。
で、天下一武道会のことも教えて、
うん。
これにより、世界の半分が欲しいって、ピッコロに言ってるんですよね。
うん。
だからそこまで見込んで、あの大魔王を復活させようという魂胆じゃないですか、
うん。あ、そういう目的があったからこそ。
そうそう。だから分かって復活させたと思うんですよ。うっかり。
より、
うん。
どういう風に探したかすごい気になるんですけど。
そうですね。まあそこは語られてないから、うん、まああんまり考えてなかったかもしれんけど。
うん。
うん。で、ピッコロ大魔王がドラゴンボールを欲しいっていうのは、なぜかと言ったら、永遠の若さが欲しいと。
まあね。
うん。うん、永遠の若さですからね。
うん、
はい、で、なぜ天下一武道会の名簿を取っていったかと言ったら、力を持った武道家を全員殺して、魔風馬使いそうなやつを消したいと。
ああ、自分の弱点を完全になくして、永遠に若く生き続けて。
っていうことですね。
めちゃくちゃやりたいんだ。
はい。まあ、ピッコロ大魔王の見た目ですけど、まあ、頭がでかくて、短い触角が2本生えてて、
うん、
シワシワのおじいちゃんっていう感じで。
うん、
まあ、この時点でちょっとわかりづらいけど、まあ、若返るとピラフに結構似てるんですよね。
そうですね、目の部分とかね。
前も言いましたけど、あと耳がとんがってるのとかね。
うん、
色も緑やしね。
うん、
なんやったら、お前魔族かってなりそう。ピラフのこと。
ピラフがね。
お前なんか、運だっけみたいな感じになりそうですけど。
確かに。まあでも、色が、まあ、水色っちゃ水色ですからね。ピラフ。
あ、ピラフって水色でしたっけ？
水色っす。
ああ、まあ、ほんだら、うん、カラーがあると、違いはわかるんか。
でも、
うん。
コミックスだとわかんねえって話ですから、
ね。わかる。そっくりですからね。目と耳と、肌、もう、触覚がないぐらいかな、違うのはね。
ぐらいっすね。
うん。で、うん。で、この空中基地。
うん。
ピラフって、車体というか、胴体に書いてあるんですよね、アルファベットでね。
うん、うん。
だから、ピラフの持ち物だということがわかるんですけど。
うん。
ピッコロが座ってる椅子がドクロ仕様で、もう、サイズが、ピッコロにぴったりなんですよね。
でかいですからね。
うん。うん、この椅子はどっから持ってきたんって思うんですけど。
本当だな。しかも外観に合わないですからね。うん、デザインがね。
これだけ、まあ、作ったんか、わからんけど。
作らせたのか作ったのかって感じですからね。
うん。まあ、後に服も作、ポンって出しますから。
まあ多分作ったんでしょうね、ポンって。
魔法ぐらいは使えるんかもしれない、それぐらいの。
そうそうそうそう。
で、まあ、悟空はドラゴンレーダーを使ったら難なく、このピッコロの手下を見つけてしまうんですね。
はい。
この羽が生えた魔族で、まあ、空飛んでるんですけど、
うん、
名簿と通信中を持っているっていうことで、あいつだってわかりまして。
うんうん、
おめえはクリリンの仇だ。オラがぶっ殺してやる。
うん、
ただ、天下一武道会直後の、あの、悟空は、もう力を使い果たしてて、勝てないんですね。
うん、そうですね、
うん。で、上空におったんですけど、キントーンを消滅させられてしまって、地上に落ちていってしまうと。
うん。
うん。これで、悟空死んじゃったっていうことで。
終わっちゃった。
はい。まあ、天下一武道会の会場でみんな待ってるんですね、悟空の帰りをね。
うんうん。
で、夜になっても悟空が帰ってこないと。
うん、
で、天津飯が、その、亀仙人に、マフーバーの出し方、わかるかって聞くんですけど、
うん、
目の前で見たけど、一瞬だったのでわからないって答えるんですね。
うん、
で、とりあえず亀仙人の家に戻ろうっていうことになりまして、
うん、
天津飯とチャオズも一緒に来ると。
うん、
非常事態なんで。
まあそうですね。
で、悟空を倒したやつが、名前がタンバリンって言うんですけど、
うん、
そのピッコロのとこに戻りまして、ピッコロはこのタンバリンに、名簿に載ってる武道の達人たちを順に抹殺してこいって命じるんですね。
うん。
で、ドラゴンボール集めのための手下が足りないと。
う
ん。じゃあ、選手を増やそうっていうことで、このドラゴンボールを集めるので、ドラゴンタイプにしよう、言うて。
うん、
ポコペン、ポコペン、誰がつついた、ポコペン。ポコペン、ポコペン、誰がつついた、ポコペン、言うて、苦しそうに、グッて言うて、口の中から。もう自分の頭と同じぐらいの大きさの卵を産み出しまして。口から産むんですね。
そうなんですよね。もうピラフの手下がすごい、あれ嫌なんだよな、って言いながら見てる。
まあ確かに。
ね、結構当時すごい黒くてびっくりしたんですよね。
はい。
うん、
でその卵もう生まれたらすぐに飼えるんですけど、
うん、
出てきたのが、ドラゴンタイプで名前をシンバルと名付けます。
うん、
はい、もうこれでわかりますけど楽器の名前なんですよねみんなね魔族はね。
そうですね。
はい。適当にも程がありますよね。全然ちなんでないですしね。
全く無関係ですからね。
はい。で、ピッコロの側近が横にいてるんですけど、ちっちゃいやつが。
うんうん、
まあ、非戦闘タイプっぽい感じのやつ、これがピアノって言うんですけど、
うん、
見た目がプテラノドンみたいな顔してて、
はい。
まあだから恐竜タイプかなと思うんですけど、
うん、
まあ恐竜タイプってことは、まあこいつもドラゴンみたいなもんかと。
まあまあそうでしょうね。うん、
じゃあ最初のクリリン殺したタンバリン。あれは何タイプかなと。
ああ。
何かわからんけど何やろ思って、ウィキを見てたら、翼の生えた爬虫類のような人型って書いてたんですよ。
うん、確かにそうですね。
まあ確かにそう。まあまあ先生が言ったかどうかわからんけど、まあどっちか言ったら人間に近い形ですよね。
まあ、めちゃくちゃ人間っぽいです。あ、人間っぽいって言い方そうです。
まあ肌とかなんか、
うん、
うん、魔族っぽいですけど、
うん、
見た目は人間です。シルエットは人間っぽいですよね。
そうです。なんかイグアナの娘的な。
はい。まあ爬虫類のような人形ですから。
うん、ちょっと間がちょっと怖かったです。
はい、ですね、うん、はい。まあまあいいや。シンバルは、
うん、
だからドラゴンボールの場所をピラフから聞きまして、
はい、
なんかでっかい地球儀みたいなレーダーなんですけど、
うん、
まあ、めっちゃでっかいところに点が、レーダーが光ってるんですけど、
うん、
まあ、要はレッドリボン軍のレーダーと変わらんぐらいの精度に見えるんですよね。すげえでかいから。うん、
そうっすね。
あれで場所が分かったところで、もう半径何キロもあるような範囲しか指定できひんやろうなって思うんですけど。
うん、なんかでっかい地球儀みたいでしたもん
ね。あれでよく悟空の通信中見つけれたなと思うんですよ。
本当だ。
悟空の袋に入ってたんですよ。
まあ、たまたまその名簿取りに行った時にドラゴンボールあったから拾ってきたって。
でも悟空いつも袋に布袋みたいなのに入れてるじゃないですか。
ああ。
よう見つけれたなって。
本当だな。
あの建物のどこかもわかんないじゃないですか。
あ、でも、ドラゴンボールと如意棒を取りに行ったクリリンを襲ったから。
うん。
たまたま、お前それ
持ってた。たまたま持ってたからか。
そうそうそう。多分そうだと思うんですよね。
なるほどね。
うん。
で、タンバリンは、ナムをターゲットに殺しに行くということで、タンバリンとシンバルが出発します。
うん。
で、その様子をずっと見てたピラフたちは、本当に世界の半分を分けてもらえるのか不安になるんですよね。
あ、そうですね。
完全に無視されてるなっていう。
うん。
うん、飛行機の運転しかさせてもらえないっていう。で、一方、カメハウスでは、ドラゴンボールを集めて願いを叶えようっていうことになって。
うんうん。
とりあえず、ピッコロ大魔王を壊滅させようっていう、これをヤムチャが提案しまして。
うん。
で、プーアルが、それだと、クリリンさんを生き返らせるのが1年以上先になってしまうってなって。
うん。
ブルマが、まあ、保存用の冷凍カプセルを作るから心配ないって言って、言うんですね。
うん。
うん。さすがブルマですよ。金があります。
品関係ない。
いやいや、ちゃんと、クリリンは腐らんように、ちゃちゃっと作ってくれるんですよ、ちゃちゃっと。
天才なだけです。
天才。だから品がありますね。
品はないよ。
で、そこにテレビのニュースでね、最初の21回の天下一武道会で出てたナムが殺されたと。
うん。
いう報道があって、で、マーと書かれた、紙切れが残されてたということで、ピッコロ大魔王が動き出したんだっていうなるんですね。
うん。
うん。だからこの時には多分、マフーバを恐れてるんじゃないかっていうことが分かってて。
うんうん。
だから、順番に、名簿に載ってる人間を殺そうとしてるから、カメハウスにおったら危ないと。
うん。
だから家の場所を移そうってなって。で、ブルマは新しいドラゴンレーダーを作ってほしいって言ったら、半日ぐらいはかかると、急いでも。
早いな。うん。
うん。じゃあ、とりあえず行動に移そうということで、急げ急げ言って飛行機で飛び立っていくんですよね。
うんうん。
家置きっぱなしで。
まあ、それで背に腹かえられないですからね。
いやいやいや、あれ、カプセルやんか。
あ、そっか。
うん。あれごと持っていけよって思うんですけど。
それだけ焦ってたんです
か。うん。で、飛行機の中でブルマが、生きててくれると助かるんだけどな、孫くんっていう。
うん。
次のシーンで森の中で倒れてた悟空が動き始めるんですね。
うん。
死んでなかったと。うん。まあ、食い物の匂いがして、それに釣られて行ってみると、巨大な魚が焚き火で焼かれてると。
うん。
すげえ夢みてえだいただきまーす言って、あっという間に食べきりまして。
うん。
まあ、力満タンになります。
そうですね。
で、早速リベンジっていうことで、キントーンを呼ぶんですけど、うん、来ないんですね。
あれ？
タンバリンに消されちゃいましたから。
でも、前、スノのところで呼びば出てくるって言ってたのに。
言ってたのにね。
ねえ。
あればなかったことに。
嘘。
だってここで、悟空の足を奪わんと。
そういう無理くりだったんだ。
その無理やりでしょ。出ないと、キントーンはなくならないんですから。
そうですよ、ね、あれは
もう概念みたいなもんですから。
もう、呼べば来るって言ってたくせにと思って。
うん。キントーンはなくなりゃ、千は言って言ってたのにね。
ねえ、なくなっちゃったって話なん
ですよ。ここでとりあえず悟空の、飛行能力を奪って、
うんうん、
ちょっと ストーリーを進めるための間を持たさなあかんからね。
まあね、足止めですね。
ビュンビュン飛ん、はい、飛んでっちゃいますからね。
うん、すぐ行っちゃうから。
はい。ただ、均等なくても、もう走って行ってでも絶対にやっつけてやるぞ。へへ、うん、バーカ、ドラゴンボールを盗んでいったのが命取りだぞっていう。急に口悪くなったんですよね。だってさっきもタンバリン見つけた時ぶっ殺してやろうって言ってましたからね。
そうそうそう。普通ぶっ倒すとかぶん殴るとかくらいだったんですけどね。
うん。魔族に対してはやっぱりクリリン殺されてるっていうことで。
うん、相当スイッチ入っちゃってますからね。
あ、もう殺すっていう単語が出るわけですよ。
うん、恐ろしいですね。
うん。で、ドラゴンレーダーを見てみると、この場にあると、レーダーが反応するとその場に。
うん。
ほんなら、でかい岩が投げられてきて、悟空は避けるんですけど、投げたのは小太りの男で。
うんうん。
てめえ、俺の魚盗み食いしただろう。悟空が。おめえの魚？あれは落っこちてたんだぞ。バカだれ、こんなとこに焼き魚が落ちてるか。まあ、よく見ると、この男の首にドラゴンボールが釣ってあって、まあ、これ、たまに、前に、その、仮面仙人も首から釣ってたけど、うん、どうやって穴開けてんねんと思うんですよ。
そこ。
あ、穴開くんや、と思って。
開いたはいいけど、また閉じてるな、と思ってたんですけどね。
そうですね。一回石になると元に戻るんかもしれないですけど。
あー、でもその可能性高いな。
うん。で、うん、まあ、ドラゴンボールを持ってるということは、あの化け物の仲間だっていうことで、
うん、
悟空と喧嘩になるわけですね。
うんうん、
ただ、思ったより強いと。
そうですね。びっくりしましたね。うん、
まあ、お互い、こんな強いやつは初めてだとか、こんな答えねえやつは初めてだってお互い思ってて、
うん。
で、悟空がよく見ると、首から下げてたのは、イーシンチュウで。
うん。
まあ、3年前に拾ったっていうことなんで、悪い悪い、おらとんでもない間違いしてたみてえだ、はは。何のことか知らんが、笑ってごまかすな、魚返せ、
うん、
っていう、言ってるところにシンバルが飛んできまして、あのドラゴンボールを探してたドラゴン型のやつね、
うん、
おいガキども、俺様の質問に答えろ、
うん、
いやガキどもって言うけど、お前生まれたてやろ。
本当だ。そう忘れ
て生まれて初日やでお前。
本当だ、
はい。
見た目で騙された。
そうですね。
はい、あ、本当だわ。お前、ゼロ歳児じゃんと思
った。そうです。
はいはい。
で、男が首から下げてるドラゴンボールに気づいて、それを差し出せって言いまして。
う
ん。悟空は、ドラゴンボールを欲しがってるっていうことは、クリリンを殺したな、奴の仲間だっていうことに気づいて、
うん、
まあ、悟空がこのシンバルと戦うっていうんですけど、その、ドラゴンボール持ってた男は、これは自分の獲物だ、獲物だって言うんですね。
うん、
お互い引かないと。
うん、
まあ、じゃんけんしようってなって。じゃんけんぽいぽい言うて、まあ、シリアスに振りすぎないようにちょっとギャグを入れてるんですけど。
うん、
で、この男の方が勝って、さあやろうぜ。あんまりうまそうじゃないけどさあって言って。
これ食おうとしてんの？
そう、食うつもりなんやと思って。
ね、喋ったのにね。
はい。で、このシンバル、魔族なんで強いんですけど、まあ、この男本気になったらやっぱ強くて。
うん。
まあ、刀を持ってたんですけど、この刀を逆手で持って、
うん。
走っていって、頭からジャンプして飛んでいくんですよね。
うん。
で、ジャンプしたまま空中で、真横にぶった切りまして、
うん。
まあ、真っ二つになるわけですね。このシーンすっげえかっこいいんですけど。
めちゃくちゃかっこいい。うん。
これ頭から突っ込んでいったら、
うん。
感性の法則的に、切ったシンバルにぶつかると思うんですけど。飛んでいってますからね。切った瞬間その場に着地しますからね。
そこは考えもしなかったんですけど。
だからあのまま飛んでいったら絶対ぶつかるでしょ。あそこでちょうど着地するなら、あのジャンプ意味ないやんか。そこで速度ゼロになるわけでしょ。
でもかっこよかったじゃないですか。
まあ、かっこいいね。すごい絵面的にかっこいいんですけど、よくよく考えると、あっこでぶつからないのはおかしいんです。
あの、考えちゃダメ。
だって、武空術使えないですかね、この後もずっと。
確かに、確かにね。
はい。
止めねえんだって言ってましたからね。
そうそうそう。
はいはいはい。
で、シンバルが死んだ瞬間、空中基地におったピッコロ大魔王が苦しみまして、うん、シンバルが死んだということに気づいたらしいんですね。
で、すごいっすね。うん。
うん？何が？
いや、なんか苦しむぐらい、なんか自分の、要は産み落とした子供が死んだらわかるんですね。
まあ、身を削って出してるわけですから。一部なんでしょうね。
それは、ああ、自分の核体というか、そういった意味合いなのかもしれないな。
う
ん、
そう思うと、後の、
うん。
最長老様、大変やったでしょうね、あの日。
ほんとそう。
苦しいって苦しいってしゃあないですよね。
そう、お前もかい、お前もかい、お前もかいって。ううってなってるから。
なりますよね。
ほんとだ。
はい。しかも、焼いて食われますからね、シンバルはね。
そう、地獄絵図でした
。ただ、意外とうまいと。
そう。よく食えたな。
まあまあ、ちょっと焼いてるところはうまそうには見えましたけど。
確かにね。
で、ちょっと悟空と仲良くなって、うん、名前を聞くと、ヤジロベだと、うん。うん。カタカナでヤジロベ。
うん。
腰に刀を刺してて、袖なしの膝丈の着物を着てるわけですね。まあ、鳥山先生ありがちなキャラクターですよ。
そうですね。
うん、
顔の感じとかも、
ね。好きそうな感じですね、鳥山先生のね。
そうそうそうそう。
うん。で、矢印がもっと食いたいっていうんですね。あれ一匹食っといてまだ食いたいかと思うんですけど。
パンパンになってたくせに。
自分の3倍ぐらいある敵、あのやつですよ。食い切ったのに、まだ食いたいって言ってて。
どんだけ食うんだよ。
で、悟空が、ヤジロベイがそのドラゴンボールを持っていれば向こうから絶対やってくるって言ったら、
うん、
この野郎、どうでもいいが、呼び捨てにするなよな。ヤジロベイ様と言うんだ。わかったか？ヤジロベイの声、殺されたオラの友達のクリーンとよく似てるな。呼び捨てにするなと言ったばかりだろ。で、そのクリーンなんとかってやつも相当かっこいいんだろ。声が似てると顔も似るって言うからな。鼻と髪の毛がなかった。ほとんど化け物じゃねえかっていう。まあ、笑いましたね、このくだりはね。
面白かった。
まあ、言ってることは正しいんですけどね。
うん、化け物ですね。鼻ねえから。
うん、だからこれ、クリリンとヤジロベイが同じ、似てる声だっていうことなんですけど、まあ、鳥山先生が後に言ってたらしいんですけど、
うん、
クリリンが死んだっていうことで、声優の田中真由美さんの出番がなくなってしまったっていうことを悪いと思ったらしくて。
ああ、そうなんだ。
だからデジロとしてヤジロベイを同じ声っていう設定にしてあげたと。
すごい。
らしいですよ。
ああ、たまたまそういうジョークでやろうと思って、やったと思って、ってたんで、
うん、
そんな配慮あったんですね。
俺読んでて不自然やと思って、ここその設定いると思って、漫画で読んでて声関係ないのにと思ったんやけど、
うん、
まあその説明を聞いてなるほどなと思いましたね。
うん、確かに。
うん、
うん、本当だ、違和感ありますね。はい、その別に描写いらないもんな。
で、今回読み直して思ったんですけど、
ああ、
矢印全然名古屋弁ちゃうやん。
多分アニメ設定だ。
そうです。だから田中真由美さんが同じ声やから同じ喋り方でもいいんやけど、うん、やっぱ区別させようということで、田中さんがアレンジして名古屋弁にしたらしいんですよ。
おみゃーとか言ってましたわね。
そうそうそう。俺もそのイメージはあったんですけど、漫画読んでる分には全く名古屋弁ないですからね。
本当だわ。
うん。
あ、そうか。か
だからそのイメージがつきすぎてて、アニメから入った人は読んでる時にヤジロベイを名古屋弁に変換して読んでるんですよ、多分。
そうですよ。
うん。で、うん、俺は漫画から入ってるから、やっぱりどう見ても名古屋弁に見えないんですよね。
まあそうですね、活字でちゃんと名古屋弁じゃないですか、
うん、ないですからね。
う
だから、ドラゴンボールの中で、方言のキャラクターはいないです。
ちょ
っと
さ、
ん？
考えたら。
うん。
本当だ。
はい。
わあ。
まあ、まあまあ、田舎もんみたいなやつはおるかもしれんけど、
うん。
うん、多分いないと思いますね、方言キャラっていうのはね。
悟空は、オラーとか言ってるからまだ方言っぽいっちゃっぽいですけど。
あ、そうそうそう。だから、あれや。前も言ったけど、父もそうなんですね。うん、父も方言なんですけど、うん、父が唯一の方言キャラですよ。
そうですね、はい。ちゃんと漫画の原作でもちゃんとなまってます、ね。
そうそう。父と牛魔王が方言ですね。
そうですね。
はい。
それぐらいか。
それぐらいやと思いますね。悟空も方言中ほど方言じゃないんですよ。
まあ、オラとオメーぐらいですね。
そうですね。
うん、自分の呼び方、人の呼び方ですから。
まあ、徐々にアニメに寄っていったけど、あそこまでひどくはないですから、原作は。
アニメは鉛腐ってましたね。
そうそうそうそう。ひどくなっていきますから、どんどん。
なんか、野沢節がすごいっていうのがあったんですけど。
はい。
ああ、やっぱそっか、確かにそうだわ。矢印はずっと名古屋弁のイメージしかなかった。
そうですね。
はいはい、
はい。はい。で、達人殺しに向かってるタンバリンですけど、ギランを殺し終わって、次はヤムチャのところに向かおうっていうところに、シンバルをやっつけたやつがいてるから、そいつを片付けてこいっていう指示が入りまして。
うん、
まあ、タンバリンはシンバルよりも数段強いらしいんで、
うん、
大丈夫だと思うけど気をつけろみたいなことを言われまして。
うん。
まあ、ドラゴンタイプの方が強いんかと思ったら、まあ、タンバリンの方が強かったってことなんですね。
まあ、生まれたてですからね。
なるほど、関係あるのかね。
あ、わかんないけど、はい。
で、悟空たちのところにタンバリンが到着しまして。
はい。
悟空、バチギレモードです。
もう、
見た瞬間、もう、睨み倒してます。
そうですね。シリアス、超シリアスでしたね。
はい。タンバリンが、貴様生きてたのか。悟空が、クリリンの仇、キントーンの仇、おまけにオラのドラゴンボールを盗んだ。絶対に許さねえぞ。ヤジロベが、いいな、ソン。やっつけたら、俺に食わせろよ。逃がすんじゃねえぞ。
うん。
まあもう、悟空力満タンで、バチ切れなんで、もうタンバリンを圧倒しまして。
うん。
なやじろべえが、あいつは怒らせん方がいいようだな、って。で、悟空が、もうカメハメハで、跡形もなく消し去るんですね。
すごかったですよね。
悟空が、
うんうん、
この捕食以外の目的で相手を殺したんって初めてやと思うんですよ。
ですよ。
うん。殺しちゃうんや、っていうぐらいの怒りなんですよ、だからね。
確かにそうだ。
もうコッパみじんになってるっていうね。
うん。石飛びましたからね。
はい。だからもう矢印が食えない言うて怒ってるんですよね。
そんま、あいつやべえよ。
あれを食うつもりやったんかって思うんですよね。
人タイプだっつって
ね。そう。まだね、さっきのシンバルはちょっとうまそうやけど、さすがにタンバリンはクソまずそうですからね。
いや、これ厳しいよ。
うん、人型やからね。お前よりも痩せてるぞって思うんですよ。
そうですよ。筋肉質なやつ食うってすげえな。
うん。で、まあ、タンバリンも殺されたっていうことが分かったピッコロは、もう自ら向かってやるっていうことで、
うん、
まあそっちに向けて行くんですけど、その途中でピラフのレーダーに、ドラゴンボールが4つ集まってるっていうことに気づいて、
うん、
動いてると。まあ、誰かが集めてるなっていうことが分かるんですね。
うん、そうですね。
で、これ集めてたのが、亀仙人と天津飯とチャウス。
うん。
この3人が、すでに4つ集めてて。
うん。
で、天津飯は、マフーバさえ使えれば、ドラゴンボールに頼らなくていいのにって漏らすんですよね。
うん。
で、天津、亀仙人は、バカなことを考えるでないぞ。もし失敗して、わしらがやられたら、この世はどうなるのじゃ。
うん。
って言ってるこの反応で、天津飯はマフーバについて知ってるんじゃないかって思うんですね。
うん、うん。
まあ、わかりやすいフラグですよね。
まあ、そうですね。
で、ピラフが、この、先にドラゴンボール集められたらどうしようって焦るんですけど、
うん。
まあ、ピッコロが、うろたえるな。集められるわけがなかろう。一つはこのわしが持っておるのだぞ。
うん、
何者か知らんが、そいつに集めさせておけばよい。むしろ手間が省けて好都合ではないかって。なるほど、確かにと思うんですけど、うん、ここで物語が同時進行で多面的に動き始めてるんですよね。
うん、
ドラゴンボール集める班と、悟空は、クリリンの仇を取ろうとしてるっていうのと、
うん、
同時に動いてて、で、ピッコロは、今、悟空の方に向かってるっていう、
うん。
同時進行で動いてるっていう。でも、分かりやすいんですよ、すごく。
うん。
こういう話って、いろんな漫画でよくやるんですけど、
うん。
大体、ややこしいんですよ。
大体。
ワンピースでもよく、毎回、こんなことやるんですけど、
うん。
多面的にストーリーが動いていって、ややこしくて、何回か読まんと、よく分からんっていう。ことがよくあるんですけど、うん、もうハンター×ハンターでもそうですよ。
本当そう。
意外と分かりづらい。これどことどこがどうなってんねんって分からん。階層も入ったりするから。
うん。
分からんなってなるんやけど、これドラゴンボールはめちゃめちゃシンプルに多面的に動かすから、すっげえ分かりやすいんですよね。
本当そう。鳥山先生の画力がちゃんとしてるっていうのももちろんあると思うんですけど、
うん、
場面が変わってもちゃんと、差し絵でちゃんと場面の背景を描いてくれたりとか、
うん、
あとは単純にキャラクターが粒立ちがいいから、あ、このキャラのこの進行だってすぐわかりやすいし、
うん、
で、あとは、会話とか、まあ説明文が長い時は結構字数は多い時あるんですけど、
うん、
意外とセリフ回しってすごい短文的にまとまってるから、
うん、
スッて入ってくるんですよね。
そうそうそう。
うん、
セリフがね、短くて分かりやすいんですよね。うん、あれが、ややこしさを、和らげてると思うんですよ、すごく。
本当そう。
うん、絵だけじゃないんですよね、この人はね。うん。うん、セリフまでセンスがあるっていうね。
そうですね、セリフと、あとは、あれですね、見せ方もやっぱ、うまいなと思います。
そう。まんで、ややこしくしすぎないっていう。はい、まあ、この辺は意外と単純ですけど、なめくせにいた時のややこしさをあんだけ分かりやすくするってすごいと思うんですよ。
本当そうですね。うん。
はい。で、悟空の上空に空中基地が到着しまして、
うん、
マイが間違えて外部スピーカーでピッコロ大魔王様、目的地上空に着きましたって言った。ほんなら、
うん、
それが聞こえたヤジロベは、このピッコロ大魔王を昔話で知ってて、
うん、
まあ、悟空にこのドラゴンボールあげる言うて逃げていってしまうんですよね。
うん
やばい奴が来たと、
うん。
この空中基地なんですけど、
うん、
飛行機か飛行船かと思ったんですけど、
うん、
空中でピタッと止まるんですよ。
うん、
どうやって浮いてんのって、プロペラもないし。
ドローンです。
ドローンやったらプロペラがいるじゃないですか。
うまく隠してるんじゃないですかね。
で、そんな隠れへんやん。隠したら意味ないやん、プロペラやのに。
まあ、反重力装置はついてると思う。
そう。これよく見ると、そこに二つついてるんです。反重力装置が。
やっぱついてたんですね。
よく見ると、ちゃんとついてる。ドクタースランプで出てたやつがね。
うんうん。
あ、なるほどなって思いましたね。
そうですね。それ以外動力源ピタって止まるっていうのはなかなかないですもんね。
そうそう。で、うん、タイヤのない浮く車もよくあるんですけど、この後矢印ペが使うんですけど、
うん、
あれも、ちゃんとそこに反重力装置ついてるんですよね、ドラゴンボールって。
うん。
だその辺でやっぱ鳥山先生すごくて、メカにはちゃんとその説得力も足してるんですよ。これがあるからこう動くっていう。
うん。
うん。そこまでちゃんと考えてデザインしてるんですよね。
そうですね。デザインがかっこいいだけじゃないんですよ。ちゃんと実用できる機能美がちゃんと備わってるので。
はい。
まあ、先生自体がそのメカデザインとかメカを描くのがすごい好きだっていうのもあると思うんで。
うん。
うん。だから説得力がすごいありますよね。
まあ、 ないんですけどね、36装置自体がね。
ないんですけれども、
ありそうな感じがしますよね、なんかね。
そう。半重力装置ないと浮かないじゃんっていう発想はありですよ。うん、
はい。
ないですけどね、
うん。うん。で、この空中に止まったままピッコロだけが降りてきて、
うん、
飛び降りたと思ったらふわっと着地するんですよね。
うん。
で、これよく見ると、この時のデザインからもうすでに、後のピッコロがつけてる、あの首にぐるぐる巻いたマント、
うんうんうん、
あれつけてるんですよね。
ああ、そう、つけてたな。
この大魔王の時からつけてるんですけど、
はい。
肩パッドはないんです。肩は剥き出しなんですよね。
うん、そうそうそうそう。
うん。で、悟空が当然ピッコロ大魔王のこと知らないんで、ただ、ここで来たっていうことはクリリンの仇の親分だっていうこと、に気づいて、ぶっ倒そうとするんですが、まあ、ピッコロは、わしは武道家を見ると、つい殺してみたくなってな。お前のように、蟻の糞ほどのクソガキでもだ。悟空が、うるせえ、ナメクジの糞って言うんですよね。
うるせえ。
また、口が悪いんですけど、っていうか、この時点でピッコロを見て、ナメクジに見えてるんや、と思って。
あ、でもなんとなくしっくりきたんですよ。頭の形みたいなの。
いやいや、でも触覚だけでしょ、ナメクジっていうのは。
あ、そうだな。
ナメクジ要素は多分触覚しかないと思うんですけどね。
あ、本当だ。
うん。あ、まあ、アリの糞って言われたからナメクジの糞って言い返したんですけどね。
まあ、気持ち悪いって感じで、まあ、合ってるっちゃ合ってるのかなと思って。あと、さっきのあの、マントなんですけど。
はい。
あの、色は一応赤ですね。
あ、色ついてるんですか？
あの、アニメは。
あ、アニメはね。
エンジ色みたいな。
ああ。
エンジ色じゃねえな。あの赤、ワインレッド色みたいな。うん、ついてました。
はいはいはい。
はい。
悟空が怒りに任せて攻撃を当てまくるんですよね。
うん。
バンバン、攻撃して、
うん、
ピッコロは、もう本気になったっていうことでマントを取りまして、ここから本気モードということで、今度はピッコロが悟空を圧倒し始めるんですね。
うん、
もうスピードもパワーも段違いだと、
うん。
わしはまだ半分の力も出しておらんのだぞ。困ったの。さあ、どうする、うん、どうするのじゃ。へへへ。って言ってるところに、悟空が波動拳の構えするんですよ。
だ波動拳
波動拳の構えしてると思ったら、びっくりするんですね。ピッコロが。
うん。うん。
ほな、か、め、は、めって言い出したから、あ、違う、マフーバではないんだ、驚かせやがってって思うんですよね。なんか、構えをしてるから、なんか出すんだ、あ、これもしかしてマフーバしようとしてんのかって思ったら、違ったと。
うん。
うん。まあもちろん、波動拳ではなく、カメハメハを出すんですけど、
うん。
これが、直撃します。
うん。
ピッコロが、今何かしたのか？クククっていう。
も
う全く聞いてないってことで悟空が絶望すると。
うん、
さて、そろそろ死ぬかっていう。
怖
い。絶望ですね、
うん。
両手の拳にパワーを貯め始めて、左手にから気を飛ばすんですよね。
うん、
この気を飛ばす、この、名前が欲しいんですけど、この技に。この、ビームでもないし、カメハメハでもないし、なんて言っていいか、気泡とする、します。ここから、気泡と名付けます。
うん、
気泡を飛ばして、
うん、
悟空がジャンプでかわします、
うん。
で、右手からも気泡を出して、ジャンプしてるんで当たっちゃいます。うん、直撃して、仰向けに目を開いたまま倒れてる悟空に、ピッコロが手を当てて、もう心臓が止まってるということを確認します。
うん。
悟空、死んじゃいました。
うん。
胸に下げてた異心中を奪って、空中基地に戻っていきます。マント忘れてる。気になんねん、こういうの。まあまあ、出せるんでしょうけどね。
立って出せれますからね。ピッて言ってね。
はい。で、この後、レーダーで、ドラゴンボールが集まっているところに向かっていくんですけど、
うん、
飛び去った後、 まあ、隠れてた矢印兵が墓でも作ってやろうって言って、悟空の死体に近寄ってきて、な、悟空がビクって動き始めて、矢印兵が心音を聞くと、心臓が再び動き始めたと。悟空が水って。で、矢印兵が悟空を担いで、よし来た言って川まで連れて行って、足を持って頭を川にジャボンってつけて、さあたっぷり飲めガボ、ガボって飲んでるんですね。
飲めないだろ、
ね。このシーンすげえ好きですね、僕が。雑な飲ませ方の。
雑いんだな。
うん。足持たんでええやろ。
そう。
飲めるから、足持たんでも。なんで逆さまにして顔つけてしまうねんと思うな。
ほんと、コップを出せとまでは言わないけど。
いやいや、もう、口だけつければええねんから。
そうそう。
寝転んで飲めるから。
そうなんだよ。うん、
この辺がね、まあ、浅沼さん知らんと思うけど、未来少年コナンのコナンとジムシーみたいな関係性がいいんですよ。この矢印兵と悟空っていうのがね。雑なんですよね、この辺がね。
小学生とかぐらいの雑さですよね。
小学生っていうか、下手に力があるもんやから足を持ってられるんですよね。
本当
さあ、たっぷり飲めって優しいんやけど雑っていうね。
そう。いいですよね。こういう爽やな感じが。
そうそうそう。で、悟空が、もう矢印兵にかりんとうに連れてってくれって頼みまして。まあ、いいだろう。その代わりに、俺にたらふくごちそうを食わしてくれると約束しろよ。っていうことで。まあ、矢印兵が、浮遊型の車で向かうんですけど、まあ、矢印兵、悟空が、矢印兵、助けてくれねえんだもんな、って。矢印兵が、当たり前だ。俺が一番嫌いなのは死ぬことだ、っていうね。今までいなかったキャラですよね、これね。
うん、
卑怯やし、ずるいんやけど、悪いやつではないっていうキャラですよね。
そう。クリリン、ここまでずる賢くなかった気がしますから
ね。そうそうそう。
うん。
うん、悪じゃないんやけど、死にたくないし、見捨てるっていうね。
うん、それ平気で本人に言っちゃうってとこはやっぱりね。
そうそうそう。
うん、珍しいですね。
まあ、いいキャラだと思いますね。
うん。
はい。で、亀仙人たちは5つ目のドラゴンボールを見つけまして。うん。てか、ブルマのレーダーあるくせに探すの下手なんですよ、こいつら。亀仙人と、天津飯が探してる10メーターぐらい向こうで、チャウズが見つけたって言って、お前、ピンポイントでレーダーで拡大したら場所わかんのに、
本当そう。
悟空はそうやって探してたのに、なんでそんな外れたところを探してんねんと思って。
レッドリボン軍編の時、普通にね、横切ってあったって撮ってたのに。
まあ、そう、まあ、そうやれれば初めて使いますからね、レーダーをね。
まあ、使ってる老人とあとは武闘家の人ですから。
そうですね。
はい、機体に弱いかもしれない。
よう、ほんならこれまで4つすぐ見つけれたなと思うんですよ。
まあ、それもやっぱり、チャオズが率先してね、一番若い、多分。
あ、
って。まあ、なんかあいつ超能力できるんじゃねえと思うんです
よ。チャオズがレーダー持ってたんかな。
あ、じゃあ、チャオズは算数できないから。じゃあ、やっぱメカに弱かったのかな。
だって、チャオズが見つけてんから、チャオズがレーダーで、こっちかな、こっちかな、言って探してたんやけど、うん、天津飯と亀仙人は全く見当違いなところで、この辺ないかな、って書いて。
ゆっくりしとけよ。
勝手に探してたんだよ。ここかな、ここかな、言って。
あるかな。
俺が先見つけるぞ、言って。
いや、こっちだ、って、全部チャオズ。
全部チャオズのおかげやったんだ。
あった、あった、つって。
で、まあ、ピッコロがドラゴンボール2つ持ってるし、亀仙人の方に向かってきてるっていうことがわかりまして。っていうことで亀仙人たちも、向かっていくんですね。亀仙人は絶対に戦わずに、隙をついてドラゴンボールを奪って、シェンロンを呼び出して、願いを叶えようっていう作戦なんですね。めちゃめちゃ難しい作戦やと思いますけど。
そうですね。
どんな隙をついたら、奪って、シェンロンまで呼び出して、願い叶えるとこまでできんねんって思いますけど、無謀な作戦を立てるわけですよ。まあ、多分、 亀仙人は違うこと考えてたんでしょうけどね。
まあまあね。
はい。で、飛行機を都合の良さそうな場所に止めて、待ち構えることにして、亀仙人が、地面に穴を開けてドラゴンボール5つ埋めるんですけど、
うん、
この穴の開け方がかっこいいんですよ。
うん、
拳でツワッ言って、ボンってやったらボンって穴が開くんですね。なんか木を飛ばして穴開けるみたいな。
うん、
で、作戦は、チャオズが岩陰に隠れて、で、天津飯と亀仙人は、ピッコロがボールを探してる隙に、奴のボールを奪って、で、その二つのボールをチャオズに投げる。で、そしたら、その、すぐに埋めてた5つと合わせて、シェンロンを呼び出すっていう。そんな隙があるかなと思いますし、埋めた意味はって思うんですよ。
そうなんだよ。
チャオズが持ってた方がいいやん。なんでわざわざ掘らなあかんねんって思う。
いや、少しでも相手が、わからないようにしたかったんじゃないですか。
でも隠れてんねんから、チャオズが持ってるのと一緒やんか。
まあ、そんなこと言って呼び出したらすぐわかりますけどね。シェンロンでけえし。
そうそうそう。
うん。
まあ、まあまあ、亀仙人は違うことを考えてたんでしょうけどね。
まあ、うん、そうですね。
もともとまあ、この作戦自体に意味はないと思うんですけど。
そうですね。
うん。で、亀仙人と天津飯も隠れて待つと。
はい。
まあ、地上から来ると思ったら空中基地が来て、驚きまして、うん。で、上空の方で、ピッコロ大魔王が顔を出して、まあ、どうせドラゴンボールの奪い合いになるって分かってるんで、ピッコロは二つとも飲み込んじゃうんですよね。
うんうん。
これが一番安全だっていうことで。
うん、確かにそうだ。
もう飲み込まれてしまったっていうことで、もうこれは戦うしかないと。
うん。
もう天津飯が覚悟しまして。うん。ただそれを亀仙人が制します。うん。わしが何とかする。わしは死にはせんよ。不老不死の水を飲んでおるからの、言うて、まあ、自分も戦いますを言うてる天津飯に催眠スプレーをかかせまして、寝かしちゃいます。うん、まあ、その後亀仙人が独り言で、不老不死の水などありゃせんよ。嘘じゃ。あ、まあ、前言ってましたからね。不老不死の水飲んだって。あれ嘘だったっていう回収なんだね、これね。
そうですね。
うん。っていうか、訂正ですよね。
うん、そうですね。フラグを抜いといたんですよね。
そうですね。もしわしが死んだら、悟空もおらん今。大魔王を倒すのはお主しかおらんじゃろ。じゃが、今のお主ではまだまだ無理。さらに修行を積み、いつの日かきっと倒してくれい。っていう。このくだりね、未来のご飯とトランクスのやりとりですよ。
うん、
こんなことあったじゃないですか。
あった。あの世界線の方ですね。
あ、そうです、はい、そうそう。
はいはい。
うん、ああ、もうこのやりとり好きなんやろな、思って、先生。
あまあ、うん、だし僕らも好きですからね。
まあね、
うん。
で、亀仙人はチャオズに作戦変更で、何があっても隠れてろっていう指示を出して。で、亀仙人が姿を見せます。うん、降りてこい、ピッコロ。ドラゴンボールはここじゃーって、
うん。
降りてくるピッコロ。もう亀仙人が。わしが集めたドラゴンボールはここに埋めてある。わしを倒すことができたら遠慮なくくれてやる。持っていけい。言う必要ないやろ、それ。
そうなんだよ。
なんで、せっかく埋めてんねんから。ちょっとでも時間稼げるやろ、なんかしらの。
そう、そのために埋めたって僕さっき言ったのにな、と思って。
うん。
本当だ。それこそ本当書くと必要ないや。
うん。で、ピッコロが、身の程知らずめ。とは言っても、噂話でしか俺様のことを知らんのだろうから無理もないかな。ガメセニーが、貴様と会うのはこれが初めてではない。ピッコロが、クククデタラメを言いよって。ガメセニーが、その昔、わしは師匠と共に貴様と戦った。なんだと?師匠の名を教えてやろうか。無態度様じゃ。何言うてピッコロがめちゃめちゃびっくりするんですよ、ね。
うん。
亀仙人がカプセルを投げて出てきたのはお札を貼った電子ジャー。それの様子を天津飯ギリギリ眠らずなんとか耐えて見てるんですよね。亀仙人が、無論覚えておるじゃろう。その昔、ムタイト様が貴様を電子ジャーに封じ込め、魔の手から世界を救った術。あの、ピッコロが怯えまくってて、うわー言って飛び上がっていきまして。魔風馬じゃー言って両手を向けて、ピッコロが吸い込まれるように戻ってきてぐるぐると渦巻いていって、そのまま狙いを定めて電子ジャーに、はー言ったら狙いが外れて電子ジャーがパーンと跳ね上がって、しまった。と、飛んだドジを、おう、惜しいのう。亀仙人が倒れて死んでしまう。
うん。
九死に一生を得たピッコロが、はははは、死におった。死におったぞ、バカめーって。うん。っていうことで、まあ場所を教えてもらってたんで埋めてたドラゴンボールを指先でクイッとしたら飛び出してきまして。
教えてもらってたんだよね。
はい。飲み込んでたピッコロの、二つを出しまして。もう出し入れ自由なんですね、あれね。
なんか、卵を産み慣れてるんで。
まあまあ、そうですね。
あの、人間ポンプみたいな感じですよ。
そうですね。
そうですね。
はい。で、七つ揃いまして。
うん。
さあ、出てこい。シェンロンとやらよ。シェンロンが出てきまして。天津飯がテレパシーでチャオズに、ピッコロより先に願いを叶えてしまえっていう。
ああ。
シェンロンが、さあ、願いを言え。どんな願いも一つだけ叶えてやろう。ピッコロが、では言うぞ。この私に言うたチャオズが飛び出してきて、ピッコロ大魔王って言った。な、ピッコロがびっくりして振り返りまして、チャオズが、この世からって。
う
ん。ピッコロが、あの、気泡を飛ばして、チャオズに当てて死んでしまうんですね、チャオズが。
ねえ、一発ですか、
ね、あとちょっとやったね。もう、
これ
隠れたまま言えばよかったのに。
あ、そうだ、ほんとそうだ。
もう、出てくるから、場所が分かったから殺されたんやんか。
出たとて、音量変わんないじゃん、
そうそうそうそうそう。どこから言ってんねえだ、言ったら死なずに済んだのに。
だし、なんならあの、5人ぐらい潜んでて。
うん。
5人一斉に言えばよかったのかなと思って。
5人
?5、6人。
いや、1人しかおらんやん、動けんの。
あ、あの、もともとね。
あ、いっぱい。
作戦を立てた時にね。
いっぱい連れてこいと。
いっぱい連れてきて、誰か当たるだろうって。
あ、そっか、うん。先に叶えようってことやから。
そうそうそう。とりあえず、ウーロンのパンツを送れ作戦みたいな感じで、
うん。
それこそウーロン、プーアルも連れてきて、
うん。
もう一斉に言うと。
うん。
チリチリになって。
まあ、ピッコロの方が早いんじゃない？
それこそ隠れて。
まあ隠れてね。隠れて言うのが正解ですよね、ここはね。
そうそうそうそう、そう。
ただ、姿を見せへんかったら、シェンロンもへそ曲げてしまうかもしれない。
誰だって言うんですか。どこから言ってる。一人ずつ言えとか言いそうです、
ね。言いそうです。うん。で、改めてピコロが、この私を若返らせてくれ。最もパワーの溢れていた、あの頃にな。どうだ、できるだろう。たやすいことだ。で、ピコロがみるみる若返っていって、シワがなくなるんですね。ははは、これだ。この溢れるパワーだ、この溢れるパワー感だ。戻ったぞ。若返ったのだー言うてますけど、ピッコロ永遠にっていうの忘れてますよ。
そうなんですよね。
若返っただけやんか。また、年取るやん。
うっかりだよ、今聞こうと思ったもん。永遠抜けてませんって言おうとしたら、やっぱ抜けてたんです
か？そうそう、抜けてますよ。だから死んないし。不老不死って言ってないから。
だからこそだ。なるほど。
はい。まあ、言っちゃうとね、死ななくなりますからね。
そうだ、多分途中で気づいたの、鳥山先生も。A で言ったらダメだわっつって。
そうそうそう。
なるほどね。はい。
まあ、 で、シェンロンが、願いは叶えてやった。では、さらばだ。ピッコロが、クククッ。残念ながらそうはいかんな。口から、んちゃほを出しました。
んちゃほじゃない。
んちゃー言って、シェンロンが吹っ飛びます。
うちゃーとも言ってないけど、出てるときは一緒。
はい。で、シェンロンがバラバラになって手が落ちてきて、手がふっと消えるんですね。
うん、
で、ドラゴンボールが石になって転がる。
うん、
ピッコロが、シェンロンは死んだ。これでもう、このピッコロ様の命を脅かすことはできんぞ。最悪な事態になるんですね。
へー。
この時、その、シェンロンの手が消えたじゃないですか。
はい。
俺、これ消えたから死んでないんやと思ったんですよ。
え？
だって、その死んだっていうことは、そのまま手は残ってなかったんじゃないですか。あれは死なないもんなんやと思って、消えるっていうことは。って思った。
効力、効力がなくなった、死んで効力なくなって、
うん。
まあ、ドラゴンボールもただの西になったってことだから。
うん、いや、当時の、当時の中学か高校の俺がそう思ってた時でね。
ああ、
なるほど。シェンロンは死なないもんやと勝手に思ってたから。
ああ、はい、はいはいはい。
うん。あ、消えたっていうことは、あれはシェンロンはその概念であって、生き死にする生き物じゃないんやと思ってたんですよ。
うん。
うん。だから殺したつもりでおっても、どうせ生きてんねや、また読んだら、また、ドラゴンボールから、毎回毎回出てくる、生まれてくるんやろって思ってたんですよ。
あ、逆に賢い。
うん。
あ、そういうことか。
そうそうそうそう。
はいはいはいはい。概念的なことって。
出ないと消え、消す必要ないと思うんですよね、ここでね。
まあね。
うん。あ、消えたって思ったから俺はそこで変な想像つけ、しちゃったんですけど。
ああ、はいはいはい。
うん。